町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは株式会社ブリックハウス、代表取締役の、焼山ヤッキー吉安さんです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
なんかこういうそのなんだろうメディアというかラジオとか出るのは初めてという。
はい、めちゃくちゃ初めてで、毎回ずっとやっぱ裏方の仕事なので、
はい、
恥ずかしいという思いが 100% で避けてきたんですけど、今回ある方からのご案内だったんで、
うん、それはもうなんかちょっとパワハラ的な、もう断られないみたいな。
エモハラですかね。
エモハラ。
このエモいその依頼は受けないといけないっていうような感じで、うん、
なるほど。
もう喜んで、あと、深町さんのこのラジオは、うん、江口寛さんとか、はい、広美君のやつとか、笹久美さんので聞かせてはもらってたんで。
いや、どうもなんかその辺のね、関係者ともつながってるっぽくて、ね、今まで逆によく会わなかったなっていうぐらいのね、そんな感じですよね。
はい、僕は一方的にアップルストアとか、はい、いろんなイベントでは深町さんは。
いやいや、なんかね、ちょっとね、まあ、福岡だからね、コンパクトだし、すれ違うこともね、もちろんあるだろうから、まあでもこうやってちゃんとね、ゆっくり始めて、話す機会ができて、しかもメディア初登場ということでね。
全くありがたみはないですけど。
いやいや、光栄ですよ。
こちらこそよろしくお願いします。
そのバージンをね。
すいません。
なんとか僕が奪うことができた。
ラブヘブに。
ということなんですけど、はい、ただ、今会社名の、名前しか言ってないし、まあ、ヤッキーさんが何者かという話は全くまだこれからなんですけども、どんな、その肩書きなのか会社なのかというところからじゃあ行きましょうか。
あ、はい、会社は今おそらく20期か21期ぐらいでして、うん、まあ主にそのウェブサイトとかを作る業務としてスタートしたんですけども、はい、やはりその経営者の方とお話をしたり、
はい、
実際に現場で困ってらっしゃることをこう課題解決が好きみたいで、
うん、
でそれが最初はウェブという手段だったんですけども、うんうん、まあ、それがどんどんシステムに変わったり、それがインテリアとか、
うん、
それがもしかしたら業務効率化の棚の置き方とか、
うん、
そういうなんかアナログともリアルあとデジタルがもうほぼなんか混在してて、うん、まあ、なのでなんか平たく言うと好きな経営者の方の解決を楽しくやる会社ですか、ね。
ああ、わかりやすいですね。はい、まあ言ってもね、ウェブってもうメディアなんで、そこが、そのなんて、目的じゃないですもんね。
そうですね。
うん。だからそれを、やるためには、結局その対象となる人たちの、まあ本質だったり、うんうん、そういうまさに課題だったりとかが、見えてこないことにはね、
そうなんです。
一歩も始まらないという。
そうなんですよね。
とこですよね。
うん。で、それをやっぱ20年、21年目やってたら、
うん、
逆に自社のウェブに何を書いたらいいかが分からなくなって、
あ、自分たちを逆に説明するっていうのが難しい。
そうなんですよ。 うん、そうなんです。なので、うん、うちのウェブサイトはもう十何年以上更新が止まってまして、
う
ん、もうできたウェブサイトリンクだけは貼ってるんですけど、
うん、
ちょっとその忙しいのですいませんみたいなことしか書いてなくて、
まあ要は手薄になっていると。一番こう、
そうですね、
まあ、東大元暮らし的な、なんていうんだろう。
そうですね。あと、うん、自社に興味がないっていうのも大きいです、うん、そう、さっき言ったお客さんの課題を一緒に解決するのが趣味みたいなものなので、
うん、
自分の課題を解決する趣味は持ち合わせてないというか、
だから自分ごとよりもむしろ他人ごとの方に対して非常にこう興味が、
そうなんですよね、
モチベーションも含め、
はい、そうなんですよ、
あるという
社会との接点とか、
うん、
社会がどう変わるのかにはとても興味があるんですけど、
でも結局それをやることによって自分というものが見えてこないですか。
そうですね。
ね、なんか自分のことって結局わからないじゃないですか、はいはい、実は。でもなんか他人を見てると何かこう、あ、違うなとか、
うんうん、
面白いなとかっていうことが分かってきて、はいはいはい、それによってまた自分にこう鏡のようにこう返ってくるというかね。
そうですね。
うん。そういうとこありますよね。
で、その先のそれをまとめる作業が、おそらく、ちょっと性に合ってないんですよね。
だし、あんまりこう必要性も感じてないのかもですね。
そうですね。だから、そうですね。たまにいとこからは、
うん、
ちゃんと会社は大丈夫なのかと、ずっと見てるけど、テキストのしか書いてないけどお前のウェブサイトは大丈夫かっていう、ご心配もいただくぐらいにちょっと放置気味の。
なるほど。ただねそれはね僕、まあ、変な言い方かもしれないですけど、むしろなんか本物の匂いがするな。いや要するになんかほら人間ってエゴがの塊だから、はい、なんかこう承認欲求とか自己をねよくこうなんとか表したいとすることに行きがちなんだけども、なんか今のヤッキーの話を聞いてたらあのもう無視ですよね。だから自分がない状態の中から立ち上がってくるものがむしろそこの本質だったりするんですよ。実はなんかほら何かに夢中になってる時って、はい、なんかこうなんだろう、もう見えてないっていうかね。
そうですね。やっぱ誰かのためにとか何かの課題を解決するために夢中になっときたいタイプだと思います、ね。
なるほど。
でそこに気力と時間を使ってるので、うん、もうそのもうまして今や自社のことなんて、うん、っていう感じで、なので営業ベタですけどもは。うん、この感じで粛々と30周年まで向かおうかなと。
おお、いいですね。まあ、ちょっとだいぶこうそのフィロソフィーというか哲学的なとこは見えてきたので、はい、じゃあ具体的に、はい、例えばどんな、まあ、クライアントだったりとかどんなことをしてるかということで言うと、はい、
まあ、例えば栄新館さんとかも、はい、そうですね、はい、筒井さんとかからもいろんな課題をいただいて、はい、まあ、システム開発からいろんなサポート、
うん、やっぱり基本はまずウェブをじゃあ立ち上げるという。
そうですね、そこをサポートしたり、うん、あとはなんか決済周りのシステムをまたいろんな会社さんと一緒にやったりとか、うん、そんな感じで、それもどちらかというと面白かったのがやっぱ保護者さんが講習を分割払いどうしてもしたいという要望に応えたいというのが新幹線側にあって、それはいい話ですねって言って分割払いができるようにしましょうって言ってそういうシステムを開発したりとか。
なるほど。
なんかそういうのとか、うん、あとはまあウェブサイトで言うと久留米付設とか学校系。
あ、でもお堅いところは結構
今の福大の精神
教育機関というか、
ね、一極系も多いですね。なのでやっぱ20年やってるんで結構範囲は広くて、うん、まあ、工業から上場企業のところから、うん、そういう産学官的なところもやってはいますけど、やっぱキーマンとして僕が好きな人が必ずいるというか、この人がやってらっしゃるなら頑張りたいとか、この例えば久留米大学でいうともともと医学部でね発展して、うん、でこう今いろんなこう大学が偏差値上がっていって、うん、でも受験にやっぱ失敗しちゃう子はいるんですけど、うん、そういった子たちがこう優しく久留米大を受け止めてくれて、うん、社会にいい人材として本当輩出しているので、うん、やっぱそういうなんて言いますかね、優しさとか社会の仕組みみたいのを支えたいみたいな。
なるほど。
そういうので、
そのなんかウェブでできることっていうのは例えばどういうことがあるんですか、そういう時に。
まあ大学でいうと受講生の方が見る高校生専用のウェブサイトを立ち上げたりとか、うん、まあ、学校全体をやったりとか、うん、まあ、本当面白かったのが福大の精神科の医局のウェブサイトを更新して、うん、あまりにも福大にその精神科の医局の方が集まりすぎて旧、うん、大の教授が怒るっていう事件も発生して、なんかそういうのもやっぱこう手応えとしていうのありましたし、やっぱり、うん、いい職業とか、うん、いい社会との接点は、まあ、テキストだけで書いてても伝わるとは思うんですけど、うんうん、やっぱそこにこうビジュアルとか思いとかが乗ると、うん、やっぱ人により伝わりやすいみたい で、
うん、
でそうやってそういう結果が出るっていうこととかに嬉しくなったりとかをして、
うん、まあ、言ったらこう情報の入り口というか玄関口みたいなね。
あ、そうですね。
そういうとこがあって、だからさっき今話が出たようにこうまあ、雑誌と、まあ、似て非なるとこだとは思うんですけど、はいはい、なんだろう、こう、まあ、やっぱりそういうまずこう情報を出すわけじゃないですか、うんうん、でそれで言うと雑誌とウェブの一番大きなこう違いとか強みって言ったら何になるんですかね。
まず識字力がウェブが10分の1ぐらいしかないので、うん、雑誌で100書いててもウェブで言うと10しか伝わらなかったりとか、うん、あとは滞在時間って言って一つのウェブサイトを見る滞在時間、うん、だいたい3スクロールで 1.7 秒ぐらいなんですよね。
短いですよね。
1.7 秒ぐらいでやる気がなくなったらもうすぐ閉じられるっていうので、うん、もう全然雑誌とその、ま、紙媒体と、うん、そのマルチデバイスの端末の メディアは全然違う。
よりじゃあハードル高いってことですか。
めちゃくちゃ高い、本当に CM に近いと思います。
うん、
なのでその空気さんのウェブも空気さんと作った時とかも、うん、まあ、結局僕が考える空気のものづくりっていうのを説明することと、うん、あの圧倒的な実績を並べることでいうと、
うん、
おそらくコピーを上に置いて、うん、あの実績さえ並んでおけば、
うん、
もう私たち頑張ってますとか、うん、最新の技術でどうのかこうのかとか書いてなくても伝わるはずですし、う
ん、なるほど。
あとはその際にどこまでウェブサイトは装飾を入れるとか、
うん、
と動きモーションを入れるかっていう戦いがあるんですけど、
うん、
空気さんの場合でいうと、もう物がいいので、
うん、
いいものの周りにごちゃごちゃした演出とか、うん、ごちゃごちゃした装飾を入れると逆にその動画が伝わらなくなるので黒白でいきましょうとか、
うん、
そういう話を空気さんともしてたので。
なるほど。なんかヤッキーさんこうそういう手掛けたものを、はい、僕もまあさらっと見たぐらいですけども、はいはい、なんかすごくシンプルですもんね。
伝われるように
そんなこうガチャガチャしてないというか。
あ、そうですね、そうですね、
うん、なんかこうまずドンとこうビジュアルが飛び込んできたりとか、はいはい、そういうところで言うとなんかまさに空気のホームページなんかもね、
そうですね、
それに近いものがありますよね、
は
い、
そうですね、うん、やっぱそこら辺はそのさっきの 1.7 秒で離脱されるってことが分かってるので、
うん、
まあ、ウェブは裏側も分かるからですよね、うん、何分滞在したとか、
うん、
何ページ行ったとか分かるので、
そこが分析できるんですよね。
もう本当すぐみんな帰るんですよ、
うん、
びっくりするぐらいに帰るんで、
うん、
まあ、なので本当に言いたいことから上に並んでいくためには、うん、逆に何が言いたいかを100あるうちを1にする作業が結構重要で。
なるほど。そんなに詰め込まなきゃいけないんだ、まずその食いつかせるための。
僕がまず100を知らないと1が見えてこないんですよね、うん、
あ、なるほど。
なので、うん、まずは僕がそのある企業さんとかはもう営業の方から社長さんから人事から、
うん、
全員に2週間ずっとインタビューをして、
うん、
でそれで得たことをまとめてそれでウェブサイト作ったりとか、
うん、まさにその編集力というか。
そうですね、編集は
それが求められる。
編集者って僕ちょっと憧れてるんで、うん、編集者ではないと思うんですけど、うん、編集作業はやってるんだなと思います、
うんうん、でどこに一番この魅力があるかとか。
そうなんですよ。でかつそれを 1.7 秒で返ってしまう方々にどうやってすぐ伝えるかと、
うん、
その言葉が 1.7 秒見てほしいターゲットの方に、
うん、
まあ、文字の大きさとか、
うん、
フォントとか、うん、行間とかそういうので伝わるかどうかとかをまあ分析をして。
なるほどね。
でこうその 2,3 スクロールでダメだったらもうダメだなっていう、
うん、なかなかやっぱシビアな世界であることは間違いないと。
そうですね。
どういうところに一番こう、まあ、さっき、まあ、まずはその100を1にするみたいな、
はい、
ところが大事だっていう話も出ましたけど、はい、これ技術的にはテクニカル的にも何かあるんですか。やっぱり
めちゃくちゃありまして、
うん、
ま
あ、聞いてももしかしたら僕分からんかもしれんけど、ね、専門的すぎて
ざっくり言うと、うん、ページを開くとき遅ければ遅いほど人は離脱するので、
うん、
早くページを開かないといけないと。
それはスピード。
はい、スピードの問題ですね。
パッてこうまず出てくるかどうか。
そうですね。このサイトを見ようと思った時にさっと出てくるかっていう。
読み込みに例えばちょっとでも時間がかかったらもうダメ。
ダメなんですよ、うん、っていうところを読み込みがかからないようにする工夫っていうのはとても難しくてですね、軽量化とかプログラムの最適化をしないといけないんですけど、
うん、
でこれをしたところで恩恵がどこまであるんだっていう派と、
うん、
やっぱこれをしておくと何かといいことがある派っていうのにざっくりと分かれまして、うん、技術者の中でも、
うんうん、
でより軽量化したいは割と修羅の道で、もう最先端技術を持たないとできないので。
なるほど。もうそのプログラミングというかそこもまだテクニカル的なことがすごく大事になってくる。
そうですね。なのででも僕らやっぱ本当に軽量化したらその Google のページスピードインサイツって言っても分かんないと思うんですけど、うん、その計測の点数とか分かるんですよ、
はい、
それがちゃんと上がったりとか、
うんうん、
で SEO もそれで上に上がったりとか、
うん、SEO っていうのはあれですよね、検索でよりこう引っかかって、ね、上位に上がってくるという。
そうですね、うん、でも自分で検索した時にパッと開く時も気持ちいいし、
うん、
まあ、ページ遷移の時もさっさっさっと開くので、
うん、
1.73 秒の中でもまた次のページ行ってくれる可能性があるので。
なるほど。
みたいなことをずっとやってるとなかなかですね、うん、マニア要はウェブの技術なんですけどアプリが作れちゃう技術なんですよ、
うん、
ざっくり言うと、
うん、
で、
うん、
東京でアプリのエンジニアさんたちの年収があって、
うん、
て同じ技術を持っている人はほぼほぼ全員アプリの開発に行っているか、うん、まあ、大企業 の、 その中心部で開発をしているかっていう人に分かれて、うん、結構今その野良に、うん、その僕らみたいな技術をも
いっぱいいるんですか。
いや、がいないんです
よ。あ、いないんだ。
全員刈り取られてるというか。
あ、なるほど。
あの、うん、年収がいいところに、
はい、
で、うん、どっちかというとやっぱ地方にはでもその予算の限界があるので、うん、先ほどの分かれるって言った方の、うん、それでも予算の中で収めてくれっていう案件の方が多いので、うんうん、地方でその技術をですね、こう連磨しても使う機会もないし、うん、っていう中なので、割と今そういうエンジニア不足にはなってきてる中、うん、僕らやっぱ結構東京のみんなとは結構そこの変態として知れてるのでおうおう、あのそっち系の時はよく呼ばれて、
おう、じゃあもう仕事がもうボンボン来るよう な、
そん
な
バンバンというか、そのちょっとマニアックなことをして確実にこう勝ちたいというか、
うんうんうん、
なんかそこにこう予算を投下したいという時に一緒に頑張っていこうみたいな、うん、
なるほどね。なんか僕らは何もそんなことを無頓着に何も考えずに、はいはい、例えばウェブを開いたりとか、なんかアプリを見たりとかしてるけども、うんうん、やっぱりその今おっしゃってたようなストレスフリーな方が、
そうですね、
絶対いいに決まってますよね。
そうです
ね。例えば多分 TikTok なんかがやっぱあんだけ成功してる理由も、はい、やっぱりこう早い反応が早いですよね。
そうですね。
次々行ってももうどんどんどんどんこう綺麗に見えるというか。
で、これがもうまた3年に1回ぐらい技術革新が起こるので、それこそカラメーターも今年作り変えようとしてますけど、
はい、
要は表向きは全く変わらないんですけど、
うん、表面的にはね、
裏側のスピードが劇的に上がるのがもう分かってる。もう、
なるほど。
もう僕はこの3年で他の案件とかで、うん、もうかなり習得したので、
うん、
で今回カラメーターも満を持してそれに作り変えようとか、
うん、
でもこれが割とまた苦行なんですよね。こう、うん、お客さん的には見た目は変わってないので。
そっか。だからあんまりこう伝わらないというか。
伝わりにくい。
え、どこが変わったとって
。いや、全く、むしろ変わってたらダメなんで。
うんうん。
あの、変わってないけど、後ろがもうバリバリ速くなってるっていうのとかを、やって、
うんうん。ちゃんと伝わります？それ、説明したら。
でもやっぱその、さっきの SEO とかで伝わっていきますね。前の順位が上がって
明らかにもうそこのエビデンスが、はい、
そっから後から変わるので。
うん、
そうですね、だから、そうですね、やっぱ一部の人しかわからないけど、うん、やっぱりウェブって面白いのが、あの公開すると一直線にみんな平行で並ぶので、
うん、
あの本当に順位がえぐいぐらいつけられるからですね。
なるほどね。
なので、うん、なんかあの一等地に、ね、お店だと出した方がいいですし、うん、っていう時に、うん、ウェブはもう一番最初はもう隠れたところからスタートするん で、
うん、
でそれを頑張ってこう渡辺通りとか、
うん、
あそこまで持っていこうとする
一
そこまで持っていくっていう努力をやっぱすると効果がやっぱ出るのでですね、
うんうん、
そこを頑張っていこうかなと。
でもちゃんとそれで言うと表せるということですよね。
そうですね。あの
こんだけ上がりましたよと。
そうかつお客さん側にも結構いいコンテンツをウェブに置かないと上に上がらないので、
うん、
その検索エンジン目的のページってもう今 Google にバレちゃうんですよ。
なるほど。
もうあなたはそれわざとなんかキーワードいっぱい書いて、
うん、
わざとやってますよねっつって、うんうん、逆に順位下げられるぐらいなんで。
へー。
まあ、なのでお客さんと一緒に読んだ人が本当にためになるものかとか、
うんうん、
でウェブのゴミになってない、例えば何かの記事を参考にして書き直してないかとか、
うん、
そういうのも判断されるので。
それは AI が判断。
もう Google が今どんどん、数年前からそうだったんですけど、おそらくまた AI で加速してて、前はなんかですね、画面キャプチャーを したものを見てるおばちゃんがいる伝説とかは十何年前あったんですよ。プログラムだけじゃなくて、
あのなんかこういる仕込みっていうか、
そう、おばちゃんがなんかちゃんと人が見てるよみたいな、
なんかね、たくさんの人が言ってる風に見せることもできないことはないですもんね。
でかつなんかそう画面キャプチャーも見て、ちゃんとテキストだけのサイトじゃないとかも、
うん、
バイトのおばちゃんがやってる伝説っていうのも昔あったんですけど、
すごいですそれもね。
でも今となっては全部伝説は AI でできちゃうので、
なるほど。
おそらく今すごい領域まで来てるので、うん、まあ、あと粛々とさっき言った読んだ人がためになって、
うん、
なんかの元ネタのパクリじゃないとか、
うんうん、
初出の情報化っていうところを常に頑張って出していくってことをやっておけば、
うん、
必ず。
逆に言うと、じゃあヤッキーさんとかの専門的な目から見ると、はい、わ、ここすごいなとかも分かるんだ。
ああ、そうですね、うん、あのそうやって裏の計測もできますし、
うんうん、
あの大企業であればあるほど本当さっき言った3年に1回の作り替えとかえぐいので、
お
結構大企業は遅めなんですけど、
なるほど、
まれに早いとことかはもうすごいチームでやってるんだろうなとか、社内チームがやっぱいいんだろうなとかは、やっぱ 裏側のソースとか、
なんか文化的なことで言うとさ、はいはい、なんかもちろん日本も日本独自のものはもちろんあるとはいえ、はいはい、まあ、過去を振り返ってみると、まあ、アメリカだったりヨーロッパっていうのがちょっと先進国的なとこもいっぱいあったりするけど、なんかそのベンチマークとかも含めてね、なんかやっぱここすごいなって思ったりするエリアとかあるんですか？
エリアというと
国だったりとか企業だったり。
あ、いやもう僕らやっぱオープンソースしか見てないので、うん、なんて言いますかね、オープンソースに集まってる人たちはもう国が超えてるので、うんうん、あんま国っていう概念では今見てないかもしれない。
むしろ国境とかではなくて、
そうですね、
やっぱその個人だったりそういうことなんですか？
僕で言うとアストロっていうフレームワークが、はい、なんかまあ音楽で言うと
誰になんか当たりする
プス、いや、うん、ハードロックではないですよね、なんか、うん、だけど
ポップスって言ったらかなりこう大衆受けするものじゃないですか？そうですね、
もうちょっともうちょっと大衆受けじゃないですね。そうですね、うん、
サブカル寄りな、
サブカル寄りの、うん、ちょっとテクニカル寄りの、うん、まあ、本当ハウスミュージックぐらいですかね。
ああ、なるほど。
ぐらいの感じのアストロっていうフレームワーク言語とかが、うん、もうとても軽くて、とても開発しやすくて、うん、SEO も強くてってやつとかは、うん、あとみんなでコミュニティに僕らも入って、うん、お金を寄付したりとか。
へえ。
で、そこのバージョンアップを一緒に関係してデバッグをやったりとか。うん、まあ、そういうのをやりながら、
そういう役割分担がやっぱあるんですね。
そうですね。
だそういうこうその開発者のための開発をする人もいると。
そうです、開発者のための開発者みたいな人たちがどんどんバージョンを上げていってくれるので、うん、でもどれを選ぶかでまた開発者は、うん、ネクストとかアストロとか、うん、ナクストとかいっぱいあるので、
うん、
流派が分かるみたいな。もっとちょっとダンスっぽいですね。俺は何ダンスが好きだから、うん、こっちを極めますみたいな感じで、うんうん、
まあ、かなりそこはもう細分化していく世界でもあるのかもしれないけどね。
そうですね、リアクトってやつとつなげたりもできるんで、うん、まあ、ロックダンスしながら、うん、ちょっとブレイクの要素も入れてみる人も現れるみたいな、うん、そういう感じもできる感じ。
なるほどね。やっぱそこも日進月歩というかすごいこうね、
すごいですね、
世界なんですね、はい、いやでもまあちょっとちらっと出たカラメーターとか話も出て、はい、まあ、それ空気のね、あの江口寛率いるあのチームが新しくまあ始めた、まあ、アプリであり、なんかリアルショップもね、キャナルにできたりとかしてますけども、ね、なんかそこで言うと、ヤッキーさんの役割っていうのはどういうところがあるんですか？そうです
ね。ざっくり言うと、カンさんとかね、当時は元木さんとかも、みんなさんとやってた時に、うん、やっぱどうにかしてこの唐沢の交通事故っていうのを、やっぱなくして、
うん、
こう、辛いと思って食べれなかったまではいいけど、
うん、
辛いと聞いて辛くなかった時の、このちょっと、どうしたろうかって気持ちとか、
うん、
でこういう辛さの交通事故をなくしたいって話はいいっすねって話で、
うん、でもこれ個人さんの世界じゃないですか。
そうなんですよね。で菅さんと話せば話すほど、うん、まあ、でもそれできると思いますよって話は僕も言って、
うん、
で言ったからにはやろうって話になって、
うんうん、
で、まあ、コンセプトからでロゴとか梶原さん、梶倉の梶原さんにやってもらったんですけど、うん、とかともなんかEテレのような世界観とかをちょっとまだカンさんとかみんなで話して、
うん、
でそこまでできてきてからもうウェブを、
じゃあ初期段階から開発に関わってるってことですね。
そうです、うんうん、もうスタートから今まで、
うん、
で全部ウェブサイトからアプリのその画面のデザインとか、うん、まあ、そういうのとか全部やって、
うんうん、
でまあいろんな仲間の方も集まってもらって今に至るって感じですかね、
うんうんうん。その辺のいわゆるこう個人差のこうあれはどうやって克服できたんですか？
あ、それはやっぱちょっと強く言いがちの人とか、
うん、
弱く言いがちの人とかをちょっと分析をしたり、
うん、
みんなが1って言ってるのに5っていう人は明らかにおかしいとか、
うんうん、
そういうのでその式位置っていうのでその人外したりとか、
うん、
そういうアルゴリズムをあの大学の先生と菅さんとかと一緒に作って、
うん、
まあ、それでこうちょっとやってみたら、
うん、
割とそのやっぱ主観で計測したものを主観で返さないといけないんで、
うんうん、
なかなかあの難しいと思ってたら割とそのアルゴリズムでいけて、
うん、
で面白かったのは AI も一回入れてみたんですけど、はい、なんか AI が言う答えがですね、
うん、
統計的にはそうなはずなんですけど、うん、人間がその値を見ると なんかちょっと違和感があるんですよね。でなので先ほどのそれのお答えすると、僕とかカンさんとか今やろうとしてるのは、その人間がこれだろうと思ったアルゴリズムと、うん、AI が弾き出したアルゴリズムのその差は何なのかがより分かれば、うん、よりもうちょっとこう精度が上がるんじゃないかっていう
のを。あ、そこのまた課題解決が次の段
階。そうですね、うん、AI が解決してくれると思ったんですけどね、うん、なんか違いました。
なるほどね。やっぱ主観、いや、なんか例えば、はい、アルコールで言えば度数があるじゃないですか。
あ、はいはい、
あれ非常にはっきりした基準ですよね。
そうですね、そうですね。
でもちろんお酒も強い人もいれば弱い人もいるけれども、はいはい、でもなんか分かりやすい、
はい、
あ、なんか 3% ならそんなね、強くなくても飲みやすいなとか、はいはいはい、15以上ある、はい、だったらちょっとこれは結構きついなとか、はい、なんていうのは感覚的に分かるから、はい、そんなものになったら、
そうですね、
一番本当は分かりやすいですよね。
含有量は多分スコビル値とか、うん、いろんな唐辛子の量の含有量の値もあるんですけど、うん、料理をするときに飛ぶは、うん、なんか甘いものとか爽やかなものが入って油も入ってるわで
混ざったりする。
あ、その辛いものの含有量だけでは分からない世界なんですよね。
なるほど、体感がね、
そうなんです、
また変わってくるんだ。
体調とか
もういよいよまた難しくなるね。
テンションとかもあるので、うんうんうん、もうひたすらもう皆さんに、うん、今、ね、アプリも10万ダウンロードぐらいっているので、それで皆さんにどんどんつけてもらって、うん、どんどんその
それこそビッグデータになっていけば、
ビッグデータに なればなるほど、そこの多分何かしらが解決していける。
なんかでも扉が開かれた感はありますよね。
嬉しいですよね。そのツイッターとか X とか見てても、うん、パラメーター値 2.3 なら、うん、これ食べれないからやめといたわとか、うんうん、そういうのがあるのが結構嬉しいですね。
ね、それが一つのこうスタンダードっていうか基準になっていけば、
は
い、
あとさっき言った本当食べれない時って悲しくて、うん、値段もアップして、あのお金も上げてるのに食べれないっていう、
なんかねちょっと辛すぎたとかっていう場合があるもんね。
そういうのを避けてほしいので、
おうおう、
これはちょっとあのやめといたみたいな、そういうのとか、あと例えば激辛って書いてたけど 0.9 円だったらちょっと極辛まで行ってみたかなとか、うんうんうん、そういう感じでちょっと
後で思ったりするもんね、
はい、う
ん、
そういうのをアプリでやってくれてるので、うん、嬉しいなと思ってます。
なるほどね、はい、なんかその辺がまだ可能性しかないというか、
ありがとうございます。ちょっとやっぱ続けることが大切ってことは、あの年一の会議ではずっとみんなで言ってて、
だから提供する側だけじゃ始まらないってことですよね。
そうですね、
それを受け止める人がいて初めて、はい、より精度が上がっていくという。
そ
う
です
ね、
でかつそのマネタイズの話とか、うん、まあ、いろいろは出るんですけど、
うんうん、
やっぱり結構純度高く物事をやっていくことが割と僕らの周りのなんて言いますかね、うん、頑張ってる人に共通してるなと思ってて、
うんうん、
で純度を上げるためにはやはりその日々のコストをこう削って最適化して、うん、ちょっと作り変えたら下がりそうなんですよ、
うん、
とかをやっておくと、収入はそこまでなくても、まあ、プラマイゼロぐらいで維持ができれば、
うん、
そこから何か起きるかもしれないし、
確かに、うん、
まずは社会にインフラとして使ってもらえる土壌ができるのであれば、
うんうん、
それを頑張ろうと言って、うん、まあ、今年1年も一つの、うん、日々のコストダウンをしながら、うん、ずっと提供できる形にしていこうとしています。ね、
そういう一つのエコシステムが出来上がればね。
そうですね、本当そんな感じですね。
いいんでしょうかね、はい、なんか直近でお知らせしたいこととかありますか。
そうですね、うん、今カラメーターの方で、うん、カラオブザイヤーというのを毎年やってまして、
うん、ほう、それなんですか。
まあ、去年がですね、うん、美味しい食品を取り寄せて、うん、どれが一番カラオブザイヤーかっていうのを、うん、
はい、
いろんなジャンルでみんなでこう面白おかしく、
はい、
真面目に投票をして、うん、グランプリとかを作ってです、ね、
それは辛いのが一番すごいものを選ぶ。
あ、やっぱ美味しいとかコンセプトとか、
はい、
そこですね。
おうおう、なるほど。
やっぱ辛さ自慢のウェブサイトとかアプリではないので、
うんうん、
あくまでもこうさっきの辛さの交通事故を避けるためのものなので、
うん、
もうみんなさんにぴったりの辛さに出会える、もう出会い系アプリだよっていうぐらいの、うん、それが勢いでやってるので、
うん、
もうぴったりのものが、
その辛うまベストを選ぶ。
そうですね、それぞれの辛うまベストみたいなやつ で今回が、うん、リアル店舗、
うん、
で新宿の方にお邪魔をして、
はい、
新宿の中の、まあ、例えば麻婆豆腐屋さん、うん、中華料理、四川料理とか、はい、タイ料理、韓国料理とか、うん、いろんなそういうやってらっしゃるところで、
うん、
やはりこうちょっとこのコンセプトが好きなのが、僕も好きな店が何軒かあるんですよ、
うん、
でそこを1位にしたいというちょっと AKB 的なその
応援とか
推しみたいな気持ちがあって、うんうん、そこと一緒にこのやっぱ辛い料理を頑張って出してくださって日々仕事をしている人たちを賛美したいという気持ちもあるので、う
ん、なるほど、
うん、この期間だけで少しでも売り上げが増えるだけでも嬉しいし、うん、ちょっとみんなでその辛いお祭りをしようというのが今回ちょっと新宿で開催をやりまして、うん、
ちなみに場所と時間を教えてください。日程とかですね
、うん、まず4月1日から5月11日までが一般の方が自分の好きなお店に行って食べてなんか投稿するような期間で、うんうん、
はい、
まあ、3月15日までお店の募集もしてるので、うん、まあ、そんな感じで、うん、1店舗でもなんか売り上げに貢献できてればなと思って頑張ろうと思ってます。
なるほど、まあ、これが5月11日まで4月の頭から
僕もちょうど4月末は東京に入って1週間ぐらい辛いもの食べまくろうと思って、はい、
しかもそこで最後に、勝者が選ばれる。
そうですね、それもどういうロジックでどんな勝者が選ばれるのかも誰も分かってないので、うん、
なるほど、
ちょっと楽しみなんですよね、
うん、なんかいずれ福岡でもねそれやってほしいですよね。
そうですね、でも新宿がもうめちゃくちゃ多いんですよね、
やっぱり
辛い店が。
あ、そうなんだ。
なので、うん、まずはちょっと新宿から。
へ
ー、あとやっぱ新宿っていう街もちょっと面白いというか、
うんうん、
なんかね、
うん、
なのでちょっと
カオスというか、
ね、そうですね、ちょっと、うん、やっぱちょっと辛いの好きな人はちょっとカオスな傾向の香りがほんのりするので、うん、なんかやっぱなんか新宿はあってそう
な、辛い街なんですね、知らんかった。
やっぱ多いですね。
なるほど、
はい、
いやでは引き続きまた来週もまたゲストでよろしくお願いします。はい、はい、ということで株式会社ブリックハウス代表取締役の八木山ヤッキーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。